それでは今日のところですね、ちょっとこの一節から七節のまで、それますっていうんでも分かりにくいつながりがですね、分かりにくいところがあります。私は言った。私の道を守ろう。舌で過ちを犯さないように。特にこの神に逆らう者と。これは新教大学だけがこのように訳しましたが、本来これは悪人という意味の言語、呼ぶ語なんですね。ですから、ほとんど全ての訳はみんな悪人。英語では wicked。かなり強い言葉ですね。普通、邪悪なっていうふうに訳される wicked っていうのが使われています。進化訳でも悪者とかですね、思考訳で悪しき人ですね。意図的に、神を罵ったり、あるいは悪意を持ってする。そういった人を、悪人ということですね。でもそれをこの信教であるだけは、神に逆らう者というふうに訳したんですが、これ、悪人というのは神に逆らう者だからって言うんですけども、原文もこの神に逆らうということはあるのかと思いますが、そうではないということですね。これ得意な役なので、後に、その後に出た改訂版である、新教大学の改訂版である、聖書教会教大学にはもう悪人というふうにですね、公約、他の役のようにされておりますが、だから、意図的に悪いことを考えるような人たち、何か、その人を陥れようとするような人がおるということの前では、うっかり言うと、それを元にしてですね、かえってまた言いがかりをつけてくると。だから、口が開かないように、しっかりと言葉を慎重にして、余計なことを一切言わないようにと。そのようにしようということで、これはまあ常識的にもですね、何か悪い人がおったら関わらないようにと。うかうか言わないように。これ誰でもするようなことですから、ここだけで見たらごく当たり前のようなことですね。余計なことを言わないようにと。そうでなくてもですね、例えば政治がどんなに混乱していても、原発でどんなに2011年大被害が起こっても、スポーツなんかで有名な人、演劇で有名な人、俳優で有名な人が、原発は本当にやめるべきだって人ほとんどいなかったわけですね。原発を増やすのは国策だというようなことで、国策に、国家の政策にですね、反対をすることになると干される。そういう芸能人や有名人、多くは考えて、何が起ころうと一切政治や社会的な政府に反対するようなことは言わないっていうのは大多数の有名人ですね。そういうふうにですね、別に悪人ということでなくても、言うべきことも言わないというのが、この世では体制を占めて、そういう人が有名になったりですね、悪をはっきり悪だと指摘しない人が、地位が高くなったりするっていうことはよくあるわけです。でそのようにですね、別に非常に悪意を持った人だからといって黙るんじゃなくて、自分が地位が上がらないぞと思ったら、一切そういう方面を口を言わないと。いろんな冗談とか面白いことを言っておいて、散々言葉を喋る人でも、とにかく一切ですね、自衛隊、どんなに軍備をどんどん増強しようとも、あるいは万博のようにですね、莫大な費用を使って、何百億円もたった半年で打ち壊すと。そういうふうなことに関しても一切言わないという人も非常に多いわけですね。これも一種の口は災いのもとということからですけれども、この人は意図的にそういったようなことを自分の地位が上がるとかそういうことじゃなくて、悪人に逆らう、うっかり言うとですね、それを付け込んでさらにまた悪意のあることを仕掛けてくるだろうということから、 黙っておこうと。ということなんです。で、私の道、これは当然神様を信じる人だから、神様の信じる道を守るために、そのために、うっかり余計なことを言ってですね、一層悪人が逆らってくるようなこと。そして自分を釣られて悪意を持ってその人に対することはないようにという。これは信仰上のことであって、一般の沈黙は金なり、雄弁は銀なりといってですね、いろいろ喋ることは、どんなに優れたことを言ってもうっかりして相手を怒らせたり、政府やいろんな地位の高い人を怒らせたり、反抗を持たれるかやめとけと。黙っとるのが一番だっていうのはですね、自分の利得、出世、金儲けとか、そういうことに対してですね、うまくいくためには黙っとるのが一番だなんていう、そういう非常に、まあ、正すべきは正すというふうなこと、全く違ったこの世の方便みたいなことが、沈黙は気になり、雄弁気になりということですけども、イエス様はですね、人から非難を受けるか言わないようってなかったわけですね。どんなに人が悔いを持ってこようとも、本当に神から受けたことは正しいことは語ると。まあそういう姿勢であられたわけです。それはそれとして次ですね、そこのところと、だから私は口を閉ざして沈黙していたと。口をはめておこうと。口をはめていこうということで繋がっているわけですね。ところが、あまりに、黙っておったらですね、非常に苦しんで苦しいことになってきたと。燃えるようにもう黙っておれなくなったと。普通はこっからですね、相手に言い返すと。黙っておれなくなってですね、鬱憤がかかって感情的になって相手に言い返すと。あるいは、相手に対して悪い言葉を投げつけると。投げつけなくても心の中でいろんな悪い思いを相手に向かって言うと。ところがこの人は違うんですね。人間に対して、敵対する人に対して言うのではなくて、神様に向かって心を開いて言ったわけです。悪人を前にしてなすべきことは、言い返すことではなくてですね、相手をやっつけることではなくて、神様に対して溜まった思いを叫ぶと。神様に対して投げ出すと。そういうことなんですね。これはそういう悪人、それから意図的に悪いことをする人たちと関わり、これは、ですね、悪人って何か、よそから襲ってくる強盗みたいな人だけじゃなくて、一番身近な家族の中にも、意図的に苦しめようとか、そういうこともいろいろやってですね、家族の中でも殺人とかですね、恐ろしいことはよく起こるということが統計的に分かっていることですね。身近な人の殺人とか、ずっとするようなことですけども、それを、普通の人は突然悪人になると。これはずっと昔私が50年も前に夏目漱石の心という本を読んだときに、人は突然悪人になる。と思ったから未だに覚えてるわけですね。実際に、これは私自身も、学校の深刻な暴力問題で、私に、彼の暴力に関しては他の先生方みんな黙ってしまって、なすがまに、すごい暴力をやってることを放任してやった。私が放任して、あまりの激しさに驚いて、それで達したらいけないという人、今度私に集中的にやっている。まあ、いろんな複雑なことがあったりして、職員室で先生、教員を全部集めてですね、夜間の高等学校で私赴任した時ですが、そこで、教員がみんなのところで包丁を出して、私に脅迫してきたことがあるわけです。そんなこともあったけれども、そういう時に相手が憎いとかですね、そういうことを思ったら何にもならないわけです。この時に実際に私が神様を仰いだ時に不思議とですね、黙って、それこそ黙っておったわけです。沈黙して。 そしたらいろいろ罵るような言葉を言った挙句に、彼の方から包丁を収めて、そして帰っていったということもあったわけです。そういうことはですね、まあ、体験したくてできるもんじゃない。本当もそういうことが、そこに至るまでいろんなことがあったわけですけども、で、そこからその後もいろんなことがあったわけです。最終的には解決に至ったわけです。暴力を振るったりしなくなっていった。で、その時に神に向かうということはいかに大事かと。ひるむのでなくてですね、神様に向かうと。で、この人もですね、神様に向かって言葉を、口を動かした。心を開いたわけ。心を注ぎ出したわけです。これは悪ということ。いろんな意味での悪。例えば、病気の苦しみっていうことは非常に募ってきた。これは、あたくもですね、闇の力が自分に襲いかかってる。というふうに、本当に不気味なほどの苦しみっていうかですね、叫んでもそこにどうならないような苦しみ。そういう時には、さにこの闇の力が悪の力が迫ってきて、自分を痛みつけているかのように感じるという、そういう恐ろしい苦しみに出会ってきた人もたくさんおるはずですね。今もそういう状態、戦争とかいう事態になったら、いくらでもそんなことが起こってしまうわけですが、そこでそういう時に、神様に向かう。それによってその非常な苦しみをも耐えていけるということは実際にあるからこそ、殉教という、霊年にはとても考えられないような力が与えられて、そして神様のところに帰っていった人たちも歴史上を見たらたくさんおるわけです。で、この人の場合はですね、どういうことを言ったかというと、私の行く末をどうか教えてくださいと。どれほどのものなのかと。それで、どうなるのか。私がいかに儚いか、悟るようにしてくださいと。非常に敵対する性欲にですね、取り囲まれて霊的な悪。そして追い詰められているときに、こんなことを言う人は非常に少ないと思うんですね。この障害どれだけかそれを知らせてください。敵の悪の手が迫って何とかしてやっつけたろうと思う人多いのに、このことを思う人は本当にこれ少ない、おらんじゃないかと思うほどです。そういう意味でちょっと分かりにくい。こんな風に気持ちになるのかなと。私の前にはこの人生を無に等しいと。私の障害も手の幅のものだって。どうしてこれが最初のことと関わってくるのか。どんなつながりなのか。ここで、何度かこのように言ってますね、同じようなこと。私の生涯自身も手の幅のほど、ほんのわずかだと。ですよね。はるか無限の彼方のように、当時の人は思っていたわけですね、太陽沈むの。でも私の生涯手の幅、ほんの一瞬のようなもの。神様の前には人生無に等しい。人は確かに立っているようなものでもみんな虚しいものだと。自分はこの世に生きてきたんだと。見てみろっていうふうな自信たっぷりの人でも非常に儚い。何か事故が起きると、病気が起きると、たちまち弱って触れて、うん言ってしまう。で、この人間はもう一つのいい表現、影と同じだと。パッとなくなる。そして虚しく働いていることを虚しいと。いくら財産残ってみんな他人の手には消えても、要するに人生の年月も関わり存在もみんな虚しいと。こういうこととですね、悪人が迫って何とかしてやっつけてやろうと願う。そこから逃れることどんな関係があるのかと。ということですけども、ここではですね、さっきのマリアの歌にもあったように、自らが本当に奴隷の女、最も卑しいようなもの、低いものだ。何取り柄もない。 そのように認識するところから神を仰ぐということが祝福されるわけですね。自分が人からもんだと。自分の権力や力いくらも続くんだと。誰でも叶うものはないぐらい力や知識やいろんなもの持ってるんだと思ってる。そのようなところには神様の大いなる力は下ってこないわけです。そういうことになると必ず敵対する人おったら憎み返すと。やり返すと。神様の力本当に下った時に初めてですね、これは遥かのうちにイエス様が言われたように、敵対する者に対して、やり返しというのが昔から何だかで聞いてきただろう。しかし、私は言うと。敵を愛し、迫害する者のために祈れと。ここでですね、ついこの間見たある人の文章にも、クリスチャンですら、敵対する者の敵を愛しようっていうことにちょっと私はってひるむ人が多いと。僕はそれもですね、この聖書の文の読み方を十分知らないから、愛するというと自分の子供好きな人を愛するように、そんな感情を持つことだと思い込んでるわけですね。非常にこう、可愛くて良い人。あら、私あの人愛するとか、そんな気持ちになれと言ったらなれませんと。そんなこと言ってんじゃないんですね、イエス様。さっき言った一種の平行法っていうのを知ることは聖書の詩的な表現。非常に重要なことですね。イエス様もある意味で大詩人だったわけです。一つの現象を見てパッとこう、その驚くべき短い言葉でそれを表現すると。ので、敵を愛するということはすなわちですね、迫害する敵と同じですね。言い換えて平行法なわけです。これは詩編でもたくさんあるわけですね。大文がある種の平行法を持って表現されているぐらいですが、預言書にも。敵を愛するとは好きになるとかですね、感情的にその惹かれるとか、そんなんと全く違うわけです。でも、日本語の訳のこの敵を愛しようって、あ、好きになることやと。あの悪い役になると好きになれって、ほら無理ですよって。これは何のかっていう、要するに、本来の聖書の表現、のことは分からない、分かっていないから、全くの誤解をしているわけですね。で、それは、その人の悪い心が、神の御国が来ますようにっていう死の祈りですね。御国が来ますようにって、その悪い人の中にも御国、神様の愛の真実と力、ご支配が来ますようにと祈ることであって、感情的に好きになるとか、感情的に嫌いになる、そんなこと両方とも神様の前に本当に虚しいことですね。イエス様は別のところで言ったように、自分によくしてるくれる人を愛したからって、何の足しになるのかと。あんた方みんな差別したり見下してる自然人でもするじゃないかと。罪人でも誰でもするんやと。これもそうですね。よくしてくれた動物でも猛獣でも懐くわけです。要するに、好きな人だから大事にするっていうんでは、何の足しもならんと神の前で。動物でもするという。けども、だからこそですね、母の愛が非常に大だっていうことが聖書には本当に出てこないわけですね。当たり前だから。母がこう大事するのは動物でもするわけです。ある意味人間以上にするように見えるところもある。私の家では、山にあるのだから、小さな茶葉のような地鶏という鶏をたくさん飼ってた2匹ぐらい放し飼いに一応してたんですね。だ時々家に飼ってる猫が襲いかかろうと。そしたらですね、普段はひよこを産んでない時に、ひよこを作ってない時には卵が返してない時にパッと逃げるのに、キャラッと言って。羽を羽ばたかして猫を襲いかかろうとするのにって、ずっと初めて見てびっくりしたことあるんです。ひよこを養っているときにあんなに変質するんだと。子を守るためにはですね、本来は絶対叶わない。猫にまで羽ばたいて襲いかかると詰め立てて。今でもそういう初めて見たときの印象、未だに何十年、五十年も前だと覚えているわけですけども、そういったことを何度か見たことがあります。そのように、母親を壊するっていうように神様作ってあるんで動物も。だから人間も動物にしたから当然なわけですね。 そういうふうに本能的なもの。だからそんなように母親がこう愛しても、例えば他の人の子供が非常に苦しんでても何とも感じない。これが母親のこの親子愛の特質でもあるわけです。非常に偏っているわけです。でもさ、そういった愛をイエス様は全く触れなかったわけですね。当たり前だから。そうじゃなくて、敵対するものに対しても祈る心。その人の心に悪い心に良いものが下って、悪い心が追い出されて、神の聖なる愛がここに宿るようにっていうのが祈るという。それが愛だと。だから、主の祈りをですね、まあ、一般の教会で毎週初めに祈ったりしますが、御国が来ますようにってまさにそのことですね。悪い人にも、プーチンのような人にも、誰にでもですね、神様のご支配、愛と真実のご支配が来ますようにと祈ることであって、ちょっと難しいわ。だってみんな、教会のクリスチャンであれば、いつも祈ってる。本当にそういう意味で祈ってなかったら、実際祈ってないということですよね。口だけ言ってる。祈ってないわけです。祈るということは、心を注ぎ出すってことですから、この御国が来た、御国を来たらしてたまえ。御国、神様のご支配という意味ですね、本来。バシレイヤっていうの。バシリュウを、バシリュウスっていうのは王という意味ですね。バシレイヤって王の権威、王の支配。で、それが国と訳される。御国と訳される。神様のだから王としてのご支配は愛と真実に関わるものだから、御国を来ますようにっていうことは、私たちの心にも、私たちの集まり、教会にも、敵対する人も、弱ってる人にも、優れた人にも、御国を来たらしたまえ。いわゆる優れた能力のある人には、神様の真実や力を与えられたら、神様のためにその能力を使うからです。だから元気な人には祈る必要ないことはない。元気な人の元気を持って御国のために働くように。それ誰も、本当の生まれつきの人間は、本当の気持ちないわけです。一生懸命働くのは自分のため。あるいは家族のため。あるいは自分の、まあ自分のためになります。出世、有名になるため。みんな自分中心ですね。それじゃなくて神の国のために働こう。勉強するのも神の国のため。神様のご支配のが少しでも広がるようにと。働くのもその収入をもって神の国のためにしようと。書くことも言うこともみんな神の国のため。そういうふうに、これは御国のために、御国が来ますようにという祈り。祈りが本当に高まれば、そのように実際に思うはずですね。まあ、そういうことでですね、このところは、どういうことかというと、そういうふうな気持ちになるためには、聖なる霊が与えられないと、そんなことにならないわけ。私自身も、神様、キリスト教、聖書の言葉を知る前は、神様にも全然思ったことなかった。ですね。別に有名になりたいこと全く思ったことはなかったけど、要するに自分がこれやりたいと、次だ、これやろうと。という気持ちはあったわけですね。勉強の中学1年の時に、2学期、1学期の終わりから2学期でも3学期の始まり全部大方休んだことが。でもその間、これ勉強していかなきゃいけない。誰のため、どうこうのために、やっぱり勉強していくの遅れるから。ただ、そういう目先のことで一生懸命しよったわけですけども。多くの場合は、そういうふうに目先のことで一生懸命する。就職したら、やっぱり見下されんように、うまくいって認められるように。家族ができた家族のためにと。あるいは自分もちょっとでも上に上がるためにとか。そういう中で神様の心が入ってこなかったらですね、御国のために、っていうふうな気持ちは全くできない。私も全くそんななかったですから。そのためにはここにあるような、自分が本当に自分の力というのは神様からもらったもの。その自分中心でしかない非常に狭い小さなものだと。で、寿命を考えてもせいぜい100年。永遠的な星や寿命を考えてほんの一瞬に過ぎないと。手の幅。この人は手の幅と言ってる。視覚的に言ってますけども、広大なあの時は無限と考えられたこの地球から遠くのものもですね、開いたら手の幅って本当にまあ、 ゼロに等しいようなものだということですね。人生も無に等しい。この上に無に等しいものだと、正しいことをしているとか言って、まあ、正しいことって愛にかなったことだけれども、どれだけ他の人のために周りの人に、あるいは悪い人に対して愛を施しているのか、愛の気持ちで接しているのか、と言われたら、ほとんどの人はできないってなるんですね。祈る対象は無数にあるわけです。まず自分が神様の道具と なりますように、ここに自分の心に向くになりやすいと。また集まり、こういう教会、集会の人たちは少しでも自分のためじゃなくて神様のために働くようになりますようにと。一人一人に思うから。また病気の方々には一層神様の力が与えられて、そしてそこが癒され、あるいはまた病気であっても、あの勝浦さんに何十年も寝たきり人工呼吸であっても、そこに生きる力が与えられて、その重荷を乗り越えることができるようにと。その一人一人を考えて、いくら時間があっても足りない。さらにまた自分たちの肉親、親族、あるいは勤務だったら勤務、同僚、あるいは教員だったら生徒たちの一人一人。まあ、そういうことを考えたら祈る対象はいくらでもあるわけです。で、祈りは愛そのものである。本来の祈りは。どれほどに対して祈っているか、どれほど真剣に祈っているか。例えば1ヶ月に1遍思い出した。まあ、それを思い出さないよりもいいと。そういうふうに考えたらですね、私は人を愛しますとか言ったって、本当に虚しい小さなものしか好きないけれども、そこで神様の聖霊をいただくほどに範囲が広がっていく。ということですね。その神様の力をいただくためには、自分のまず虚しさを知って、そこから神様を求めなければ与えられない。あのペテロがですね、3年間も教えを受けて、そうして、イエス様が捕らえられる前には、あなたがたとえ死ぬようなことがあっても、私は従っていくと。私も殺されるようなことがあっても行きますっていうぐらいの、まあ、勇敢な言葉を言ったのに、目の前でムザムザと取り立てられていく。何も抵抗も何もできない。そしたら今度は、その、逃げていったけど、遠くまで行かないで、たら、ちょっと引っ返してみよったら、女中に、あんたもあの仲間だろう、イエスの仲間だろうって言うと、いや、そんなこと絶対ないと。非常に強い人って、呪いの言葉まで発してそんなことはないと、3回も言ったということも書いてありますが、そのぐらい人間の正義感や勇気というものは、非常に儚いものだと。いかに自分が弱いか、本当に、罪深いかと、いうことを知って初めてそこに聖霊が与えられるなんて言った。その準備として。それからさらにイエス様が復活してから待ち望めと。約束のものが与えられるまでみんなで祈って待ち望めと。いうことだったわけです。そしてみんなが集まって真剣に必死になって祈り続けていた時に聖なる霊が与えられて、初めて敵対する者に対しても神の国が来るようにと祈るようになって、そして福音を伝えるようになっていたと。パウロ自身も非常に学識もあり、エリートである親も金持ちであって、特別な教育も受けたと。大祭司の許可を得るまでにして、キリスト教を迫害しようと遠くまで行ったんですね。大祭司に直接行って、その迫害に許可を受けるなんて、よほどのリーダーでないとそんなことできないわけですか。それほどのリーダーだったけども、イエス様のことにパーンと打ち倒されて、そうして、一瞬にして、打ち倒されて、そして目が見えなくなった。これは自分、あなたは何にも知らなかったんだ、チームに関して。そういうことをはっきり体験させる、象徴的な出来事だったわけですね。そのようにして、イエス様の圧倒的な力を打ち倒されて、私も本当に何も見えなかったもんやと。思い知って初めて、命の言葉、聖なる霊が豊かに注がれるようになっていったわけです。ですから、この7節前ですね、人ってみんなこんな影のような存在に過ぎないんだと。そこから思い知って初めて本当にその影でない、 本当の実態を求めるようになる。この世でいくら働いて財産積んで有名になった時にみんな消えてしまう。それでなくて、御国のために働くならば、私たちの存在は永遠化されて神様と御国で、イエス様の栄光と同じ姿になると。はっきりこれは新約聖書で言われているところですね。ここで言う、私の、教えてください。私の行く末はどうなるのか。この最終的な答えはそういうふうに、私たちが死んだ復活をして、キリストの栄光と同じような永遠の姿、清い姿、真実のものに変えられるんだと。そういうことを受けるためには、この全ては虚しい、ということを本当に思い知らされる。自分自身の存在の周囲のいろんなことも。そこから与えられる聖なる霊というのは、全体的な展望ができる、なるというかですね。自分だけが弱くて、自分だけが罪を感じではなくて、みんな人間そのものをそうだと。で、また人間がどんなに弱くても、あるいは強くても関係ないと。表面的に強くても弱くても。みんな虚しい存在だ。だから高ぶっている人も必ずそれを打ち砕かれる。高ぶりをやめなかったら必ず神の御手で時が来たら滅されると。でもどんな高ぶりある悪いことをしたでも心から打ち砕かれて悔い改めてイエス様に立ち返るならば、十字架に立ち返るならば、みんな許されて、聖なる力を受けるというわけですね。だからその前の段階として、ああ本当にこの世のことは虚しい。自分も一番になることも優勝することもみんな虚しい。影のようなものだと。思って初めて本当に神様のものをいただこうと思うわけです。神様のものはこの世の、あるいはスポーツや芸能や政治のように有名になったり、賞金を何百万ともらったり、年金を何億ともらったり、そんなんと全く関係ない。神様からの賜物は無限に価値が高いから、この世の何億にも遥かに超えてる。死んでも続くんだから、永遠に。それは1億円出して絶対に買えない。100億円出しても買えない。千人酔ってたかって暴力でやって、しようと思っても、その神の国の祝福を与えられない。奪い返し取ることはできないわけです。まあ、そういうことでですね、このことを知って初めて本当に神様からの賜物を受け、そして、この、悪人に対しても、憎み返したり、嫌ったり、逃げるってなって、その悪人、悪の力によって支配されている人の中から、中に神の力を望むように、御国を来たらしてくださいと。そう祈る心ができるのだ、というわけですね。これが、次のと、死を待ち望むと、ということがありますが、今日はそこのところまでにしておきたいと思います。はい、以上です。